愉快な雑談。この時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ気温も上がってきて、
はい、暑いですね。
もう春なのにね、はい、夏日もあったりしましたが、さあ先日市長新元号の発表となりましたね、
はい、そうですね、まあ、気づけば平成もあとわずかとなりました。まもなく開元を迎え新しい時代が始まりますね、
はい、
宇都宮市もこれから100年先も誇れる町を目指して市民の皆さんと一緒に歩んでいければと思います。
はい、令和で宇都宮もさらにまた輝いていくんだろうなというふうに僕も期待していますが、はい、さて市長、
はい、
開元に伴って今年のゴールデンウィークは10連休になるわけですが、はい、この期間市内で面白いイベントがあるんですよね。
そうですね、まず県内では大型観光キャンペーンでありますデスネーションキャンペーンの締めくくりでもあるアフターデスネーションキャンペーン、アフター DC が4月から開催されます。まあ、市内でもこのゴールデンウィーク期間中に様々なイベントを開催してるんですね。そして市内外からのお客様をお迎えするおもてなしも行っています。
はい、
はい、
では宇都宮市ではどんなおもてなしを始めたのか教えてもらえますか。
はい、宇都宮の魅力を皆さんに分かりやすくお伝えできますよう、 JR 宇都宮駅の東西自由通路と東武宇都宮駅で宇都宮の魅力を紹介する PR フラッグを掲出しています。また JR 宇都宮駅のホームでは宇都宮出身で日本を代表するジャズサックス奏者の渡辺貞夫さんが手掛けた曲を発車メロディーとして放送を開始いたしました。
はい、
宇都宮の魅力を一体的にまとめた横断幕の PR フラッグを掲載しています、うん、主な内容は、まあ、暮らし住みよさ度ランキング5年連続全国1位とかですね、
はい、
子育てにおいては共働き子育てしやすい街ランキング2018全国1位、
うん、
また交通未来都市、そして餃子や農業、カクテル、ジャズ、そして大家や百人一首、そういったものも示しています、うん、また 3x3 のワールドツアー、宇都宮マスターズや、ジャパンカップサイクルロードレース、こういったものも、そのフラッグには示してありますので、はい、皆さんに一目で分かるように、また宇都宮市民の皆さんも常にそれを見ていただけるようにしています、うん、また先ほど申し上げた発車メロディーは、渡辺貞夫さん、鍋貞さんのカリフォルニアシャワー、これが、はい、JR 宇都宮駅の発車メロディーとして聞くことができます。 JR 宇都宮駅在来線全線ですね、はい、上り下り宇都宮線、日光線、烏山線とお聞きいただけると思います。
いやー、もうこういうお話を聞くとね、駅と電車を利用して出かけてみたくなりますよね。連休のねイベント情報なんですけれども、はい、昨年大谷石文化のストーリーが日本遺産に認定された石の里大谷のホットな話題があるんですよね。今日は
そうですね、まず大谷の情報が一目でわかる大谷地域ポータルサイト、大谷ストーンシティの解説を行いました。そして日本遺産大谷石文化のホームページも解説を行いました。またポータルサイトではツアー情報や大谷地域の魅力、またドローンを使った PV も必見になりますね、うん、また大谷等へのアクセスや交通情報、こういうものも皆様方によくより分かりやすいようにということで、
はい、
大谷と市内北西部を結ぶ大谷くるくるバスの運行、4月27日から5月6日まで、石の里、大谷、ロマンチック村、そして和歌山農場、ここを通るバスとなっています。まあ、いろんなところが見ることができるので、ただ大谷に来て楽しむだけじゃなくて、
はい、
あの地域全体を、うん、皆さんに楽しんでいただけるものだと思います。また大谷地域での社会実験を4月27日から5月6日まで行います。これは臨時駐車場から無料バスの運行を行います。パーク&バスライドですね、
はい、
また環境に優しいグリーンスローモビリティを導入いたします、うん、これは電動式のカートになりますけども、はい、まあ、環境に優しいということで、市営大谷駐車場から大谷寺、大谷資料館、大谷景観公園へをルートとしています、台数は2台走らせますけども、10分間隔となりまして、運行時間は午前9時から午後5時ということになります。
はい、
こういうものを大谷としてもおもてなしとして行ってまいりたいと思います。
はい、グリーンフローモビリティ、初めて聞きました、はい、乗ってみたいなというふうに思います ね、
まあ、将来ゆくゆくはそれが、自動運転にもなっていくんでしょうね。
はい、はい、 そっか、じゃあ大谷地域の情報をホームページポータルサイトで確認して、はい、それからゴールデンウィーク実際に大谷に遊びに行くと、こういろいろ便利に移動できたりするんですよね、はい、さあ、その他、大谷地域以外にもゴールデンウィークを含め5月は市内でのイベントも盛りだくさんなんですよね。
はい、まあ、あの DC 関連といたしまして、宇都宮タワーライトアップ5月31日まで行います。また宮崎フェスが10日から12日、これ会場はバンバ広場になります。
はい、
またストロベリーカクテルカーニバルが12日に会場をオリオンスクエアで行います。ぜひ皆様方にもお出かけいただきたいと思いますし、まあ、その他5月12日から9月15日日曜日まで第40回宇都宮市民芸術祭が開催されます。フェスタ前宇都宮2019も5月19日に開催いたします。
はい、
目白押しですからね、ぜひ、お家から出ていただいて楽しんでいただきたいと思います。
はいはい、もう愉快なね、お休み過ごしてもらいたいなと思います。はい、さて市長、
はい、
今日もですね、宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、はい、ご紹介したいと思います。
はい、
それではこんな質問です。どうしてこのルートになったの、これは LRT のルートがどうしてこのルートになったのということですが、はい、市長お願いできますか。
はい、宇都宮市は高齢化社会、超高齢化社会ですね、そして少子化、これは、我々が初めて体験するものです。今までの先人先輩たち誰も経験したことないという大変な時代を迎えます。まあ、そこで必要なのは、我々が車の運転ができなくなっても自力で病院やスーパーや銀行、あるいは郵便局、まあ、そういったところに行くことができること、そういう社会を作ってあげませんと、少なくなった現役世代で我々を支えるというのは難しくなりますね。そのためにも公共交通網をより整備していこうという考え方であります。まあ、LRT は JR 線東武線が南北に走っているに対して、 LRT は東西に走るんですね。
はい、
今まで東西には大量輸送、速達性、そして確実に来るという乗り物がありませんでした。そこに LRT を通して、そして駅停留所、停留所ごとに南北にバス路線をこれからどんどん増やしていきます。
はい、
そうすることによって宇都宮全体が公共交通のネットワーク化が図れる。そして身近なところはバスや LRT、電車ではなくてデマンドタクシーなどの地域内交通、これを全地域に配備して、宇都宮市の中であれば誰もが自由に自分の意思で移動ができるという街を早く作っていきたいと思っています。
はい、
そういう街を作っていくわけでありますが、ルートについては東西に電車あるいは地下鉄モノレール、そういうものがないので、
はい、
大量輸送をができる LRT にしました。でそれはもっと分かりやすく言うと、魚の骨で言うと、
はい、
魚の背骨、これが電車 LRT なんですね。これがしっかりとしていれば、横の骨、小骨はどんどんバス路線を増やすことができる。
うん、
そしてその隙間を埋めていくのがデマンドタクシーといった地域内交通なんですね。こういうものを早く作ってあげませんと、これからの少子化で超高齢化社会を支えることができないので、これを行っていくということです。ちなみに LRT の運賃は初乗りが150円から最大400円ということになります。また支払いは交通 IC カード、
はい、
スイカとかいろいろありますね、あのようなものにしていければと思っています。すべての公共交通がそのカード1枚で乗れる。そしてなおかつ運賃上限制度ということで、乗れば乗るほど高くなっていくのが公共交通ですけども、
はい、
それを片道頭打ちにしちゃう、
うん、
そしてどんどん外出をしていただく、そのようにして健康寿命を伸ばしていただく、下で支える人たちがやはり支えやすいという社会、うん、宇都宮を作っていくための、まあ、公共交通の整備となります。
はい、いや本当にこう住吉茶道を、ね、これからも1位をキープしていくためにもというか、はい、僕たちもやっぱり今僕も宇都宮住んでますが、100年先もこう安心して暮らしていくためのということで、これ宇都宮隅々いろんなところに目を向けて、 LRT だけでなくバスやデマンドタクシーも充実させていくというところなんですよね。宇都宮の未来がとても楽しみです。なお、はい、LRT に関する詳しい情報ですが、ベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net やFacebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きこの愉快なラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せください。はい、本日の出演は 住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。